理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第669回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は月に1回恒例の、前の月、今回というと5月に
平成コーナ
ー、5月にいただいたメールを紹介する回になっております。
はい。
で、香織さんが訂正とか言うとあれなんですけど、訂正があります。
はい、訂正コーナーです。
ですね、伊能忠敬記念館があるところは香取市ですが、以前は佐原市と私はご紹介したんですけれども、メールでご指摘がありました。そこは佐原市じゃなくて佐原市だそうです。ということで、佐原でした。
はい、
はい、お詫びして訂正いたします。
お詫びして訂正いたします。
地名難しいんですよね。
難しいね。読めなかったりするし、そもそも読めないと調べられない。
それもあるし、あの、私群馬県出身なんですけど、
群馬県出身、群馬ちゃんですね。
天気予報で、前橋の天気はって言われるんですけど、地元の人は前橋なんて言ってる人いません。そこは前橋ですっていうね。
イントネーションってこと？
そこ大きく違うんですよ。まあでも、姫路っていう風に言うじゃないですか。でも地元の人は姫路っていうらしいとかね。そう。だからやっぱり、固有名詞はなるべくあった読み方をしたいですね、ということで、さわらでございました。
でもさわらかもしれないよ。
さわら市だと思います。
さわら市
はい、
うーん、
よろしいですか。
難しいです。
で、お知らせが一つ。
はい、
メールを送っていただくときに、
はい、
私たちのウェブサイトにメールフォームがありますよというお話をいつもしてるんですが、メールフォームの、場所が変わりました。ですね、メールフォームの表示が変だったのと、メールとコメントがごっちゃになりやすいということで、各エピソードの、なんていうかな、記事の中に、メールフォームをつけることにしたので、そちらから、フォームを使う場合には送ってください。
はい。
はい。ということで、コメント欄はなくなったけれども、メールフォームがくっついているという状態になっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、メール紹介の前にですね、6月6日の土曜日に、有料版の方だけに、ご案内をしたミニオフ会というのがありました。はい、
はい、
無料でも聞けた人がいるんじゃないかと。はい、
666記念ですね。
666回があったのもあって、6月6日に開催をしまして、
はい、
集まっていただいたのはお二人でございました。
おお、
はい、
まあ、そのくらいの人数はよろしいかと。
一応ですね、メールが来てまして、
はい、
そぞろ歩きさん、6月6日の科博の見学会に参加させていただきました。リニューアルされた日本館を皮切りに、約3時間、吉安さんに解説いただいたことで、自分だけでは見落としやすい点についても理解を深められ、とても良い時間を過ごすことができました。まだ参加したことがない方は、お得感たっぷりなので、ぜひ参加することをお勧めしたいです、というふうにいただきました。
はい。
はい。ということで、たまに、有料版の方だけで、科博に行きましょうっていう案内とかをしていることがありますので、気になる方は、有料版をお聞きください。
はい。
あの、audiobook.jp というところの聞き放題サービスで聞けるようになっております。
はい、
はい、
ではどうでした？
はい、
リニューアルしたところ、
リニューアルしたところは、以前よりも、なんていうのかな、テーマが増えたんで、ちょっとね、こう案内にまだ慣れてなくて、途切れ途切れのトピックになってるなって思っています。そうなんですよ。鉱物だとか、気象みたいなやつが入っていて、なんていうんですかね、こうストーリー立てて話すのがなかなかまだ難しいなと思っています。その代わり、顕微鏡と望遠鏡がなくなっちゃったのかな。
へー、じゃあ、顕微鏡で向こうの望遠鏡で向こうの顕微鏡で見る草を見るっていうのがなくなっちゃったの？
ちょっと間違ってますけどね。館内の望遠鏡で、 お部屋の向こう側にある展示物を大きく見るのはなくなっちゃいました。
あら残念、
はい、
あれ結構面白かったっていうか気づかないよね。あのスルッとスルーしやすいけど見たらおおって、
それもあってなくなっちゃったのかもしれないですね。
はい、
ということで、ミニオフ会のご報告でした。はい、ではですね、オープニングでは質問じゃなくて皆さんからのお出かけ報告とかね、こんなところがいいですよとか、そういったメールを主にそう、紹介していこうと思っています。ということで1通目、日向さんからです。4月の行ってきました報告です。ということでカラクリストさんという方の可視化する技巧2という個展を見てきましたというので、あのカラクリを手作りしている方の展覧会だそうです。カラクリ仕掛けが好きなため電子的な制御を使わず機械要素だけで様々な動きをさせているところを見られて楽しかったですし、ずっと見ていられましたというふうにいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カラクリストっていうキーワードで検索すると、うん、あのいろんな、なんていうの、カラクリの、モデルだったり、あの実際に動いたやつの YouTube とかがあるので見てみるといいんじゃないかと思います。はい、
前どっかの、博物館、違うな、科学館、
うん、
どこだあれは、広島か、
はい、
広島の科学館、博物館かどっかの3階になんかひっそりとハテナボックスが置いてあって、で横に、手回しのあいつが置いてあって、でぐるぐる回すとハテナの、あのハテナボックスの上にハテナが出てるのね。でそのハテナがぴょこぴょこ動くのね。
皆さんわかりますかね。
わかるでしょ。吉安さんちょっと説明して差し上げて
続けてください。
でね、そのハテナボックスの横をぐるぐる回すとハテナがぴょこぴょこぴょこぴょこ動くっていうのは全部共通なんだけど、ハテナボックスが前がパカッと開いて中が見えるようになってんのよ。で中開けるとその動かし方が全部違うのね、
うん、
いくつぐらいあったっけな、10個までなかったかもしれないけどね、なんか面白いなと思いました。以上です。
はい、皆さんも通じたかと思いますのです
ごい、
はい、
次
のメール、馬の鈴草さんは、はい、スサホルンフェルスに行ってきました。でスサホルンフェルスっていうのはですね、山口県にある地層が観光地になっているところです。
地層が観光地、なんかしましまが綺麗ってこと？
そうですね、萩市、萩ね、萩市って場所ね、萩市の観光サイトを見ると1500万年前のマグマの熱の影響を受けて誕生したスサホルンフェルス、海底に堆積した砂泥五層、砂と泥が、交互に重なる層、ね、からなる、スサ層群に高温の、火星岩体が貫入し、その熱で変性作用を受けてできたものですということで、白と、灰色と黒かのしましまが、結構くっきりと出てる地層で、海沿いにこう斜めに、地層が見えてるっていうところです。はい、結構ね、多分行くと、なんていうの、人工的に作られた壁じゃないかっていう感じの色の塗られ方をしてる雰囲気に見えるところだと思います。
へ、はい、映える感じですね。
うまく撮れば映えるんじゃないかと思います。
そうですか。
はい、と、ツワの蒸気機関車ということで、ツワのでも蒸気機関車の、胴体、要は動くものをやってるんですね。
胴体保存、
はい、馬の鈴草さんは小高い丘から走ってるところを見ましたと。
お、
私はね、関東で秩父鉄道のやつは乗ったことあるかな、
うん、
秩父から熊谷までかな。他にもね、
私はどこだっけ、
いくつかあるんですよね。
大井川、
大井川鉄道は、なんだっけ、顔がついてるやつね。
あ、そうそう、顔がついてるやつ。でも顔が変わっちゃった、テレビアニメ的には顔が変わっちゃったけど、あれどうなったんだろうな。あ、そうそう、あれ言ったっけ、3年ぐらい前の台風で、
うん、崖崩れがあって、はい、
そうそう、
で一部通行止めというか、
そう通行止めになっていて、今だから全線で動くんじゃなくて多分途中で、
うん、
折り返し運転的なことをやってるのかな。
なので皆さんちょっとトーマスで検索してみてください。
あらあら、そう、それでちょうどその崖崩れが起きた時にの、あ、あれは夜中だったんだけど、その日を挟んでそこら辺の宿に泊まってたのね、
はい、
でそう翌日電車に乗る予定だったんだけど乗れなかったのかな確か、
うんうん、
っていうようなことがありました、はい、でその時はもう完全に、蒸気機関車自体も止まっちゃったんだけど、その後その一部分あの折り返し運転で復興したので、そのホテルの人にはかなりお世話になったのでお礼がてら乗りに行きましたとさ。
そうですか。なので
全然復興したらまた行きたいなと思ってるんだけど、うん、結構あの本当に崖もそもそもがすごい山の、
はい、
あの端っこのところっていうの傾斜のところ走ってるから復興も大変そうだなっていう。
谷合いと橋とトンネルの組み合わせですからね、大井川鉄道ちょっとねニュースになってましたけどどうなることやらですね。
ね、すごいあそこは動態保存をたくさんやってて、その蒸気機関車以外の電車もいっぱいあって面白いなと思うのと、あの整備工場とかも見ることができるので、
うん、
結構あの面白いです。
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
猫の手さんは、近場の富山県中央植物園に行ってきましたということで、新緑の季節初夏の花がたくさん咲いていましたということで、桜の見頃の花の地図を頼りに園内を散策ということで、
そうか、いろんな種類の桜があるのか、それの
桜もあるし他にもね、もみじの花が咲いていたというのがちょっと面白いですね。
ん？もみじって花があるの？
もみじは花もちっちゃい花が咲くし、種ができて種があの羽がついているやつで落ちるときにくるくる回りながら落ちてくるんです。
はいはいはいはい、はい、あれもみじ。
はい、ということで植物園もね、あのただ単に見るだけだと、あ花が綺麗とか面白いなぐらいですけど、どんなものにどんなものが、どこにどんな植物があってどんな特徴があるかとかっていうのが分かってるとより一層楽しめるかなと思います。
はい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
次はピータマさん、ノイズキャンセリングヘッドホンをつけてというか飛行機に乗ってノイズキャンセリングヘッドホンを、体験しましたというお便りです、早速飛行機で使ってみたら、ノイズキャンセリングヘッドホンつけるのとつけないので全然違ったので驚きましたと。仕組み的に外音を、足す仕組みだと知らなかったこともあり本当に音が消えて不思議な気持ちです。で、ノイズキャンセリングヘッドホンを知ってしまうとこれなしでは飛行機では寝られないなと思いましたと。深夜便で寝たかったのでとても助かりましたというふうにいただきました。飛行機はノイズキャンセリングヘッドホンすごいね、寝たりとかリラックスするにはとてもいいのでおすすめです。
いやそんなのなくても爆睡しちゃうんだけどね。
じゃあノイキャンヘッドホンなしでぐっすり寝てください。
ぐっすり寝ます。
はい、ということで、あ モルディブにも行ったそう、あそこでモルディブに行ったそうなので、あ
モルディブね、
はい、
はい、モルディブモール
ということでメールありがとうございます。
ありがとうございます。
次はふたさんぽびとさんはスペインからメールしますということで、スペインの、ブルゴスという都市にある人類進化博物館に行ってきました。スペイン語だよね、当たり前ですけどね。
まあね、はい、
はい、でホモサピエンスとネアンデルタール人の共通祖先とされるホモハイデルベルゲンシスや、それより古く我々の直系の先祖ではなさそうなのにホモサピエンスに近い顔つきを持つという不思議なホモアンセスターと呼ばれる人類に関する展示が目玉でしたと、ということで、スペインでもね、あのヨーロッパの古い、人類系というかエンジン系というかの化石がたくさん見つかっているようなので面白そうですね。展示はスペイン語以外にも英語で説明がありましたが、専門用語も多くて十分理解はできませんでしたが、珍しいものを見たという満足感が得られましたということで、はい、メールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
あと、スペインでね、巡礼の旅を確かしているので。
ずっとスペインにいるんですか、それともなんか巡礼の旅って全部行程を一料亭でやらなくても 今回はここまで、次はそこの続きからとかっていう風に分けてもいいって聞いたことあるんですけど、
はい、ふた散歩人さんは頭からお尻まで行こうと思ったんだけど、前回途中で脱落して帰ってきたんで、やり直しをして今回はゴールまで行ったのかな。
じゃあ初めから最後までってこと。
そうです。
すごいな、結構な距離ですよね。
だと思います。ということで頑張ってください。
頑張ってください。え、もうだって終わったんじゃないの。まだ
どうなんだろう。5月11日スペインからメールします。
1ヶ月ぐらいでもかかるのかな。まあ場所、まあ、いいでもスタートとゴールの場所にもよるのか、
はい、
無事のご帰宅をお祈り申し上げときますって感じかな、はい
はい、では次のメールです。茶代さんは、5月10日の日曜日夜、20時20分頃、中学校3年生の娘と夜散歩に行った時に星を見ていました。当日は晴天で西の空に金星と木星がよく見えておりました。当日は雲もなかったので夜空を飛ぶ飛行機などもよく見えました。そこで娘がすごく速い飛行機が飛んでるというので見てみると、北北西から天頂あたりを通り、南南東方向に移動する光がありましたということで、宇宙ステーションだと思ったのですが、宇宙ステーションを、がそこを通過したという記録はなさそうです。なんだろうっていうメールをいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。エイリアン UFO、
ですね、私もこれ確かめようと思って、調べたんですが、一つ分かんないのは、この茶代さんがどこで見たかっていう場所が分からなくて。
ああ、なるほど。
そう、多分国内だと思うんですけど。
お、国外って、そっか、海外っていう。
いや、多分中学3年生の娘さんと行ったってことは、国内だと思うんですけど。
いやいやいやいや、別に全世界に中学3年生はいますぜ。
うん、そうすると中学3年生じゃないんじゃないかと思って。中学校なのか。ああ、まあいいか。
グレードなんとかっていう感じか。
で、先ほどのメールはね、スペインからだったので。
あ、そうね。
そうなんです。
結構いろんなところにリスナーさんいますからね、
はい、で、東京だと、
うん、
5月10日20時20分頃はあまりないというか、そのバッチリのやつはなかったというか、逆向きのやつは見つけたんですけど、
可能性としてはやっぱ人工衛星よね。
点滅していなくて光の点が、うん、動いていったんだったらそうじゃないかと思います。
で、その人工衛星がどこにあるっていうサイトを調べたわけね、吉安さんは。
私はね、ヘブンズアバーブっていうサイトがあるので、そちらで調べました、う
ん、でそれにはそのどこ、まあ、東京だったり、その何とかどこで何時に見えるかっていう感じで調べてみたわけね。
そうです。このヘブンズアバーブっていうやつは、うん、明るい衛星の日ごとの予測っていうページがありまして、今日本語化されてるので、これで5月10日の明け方じゃなくて夕刻で 3.5 等星よりも明るい衛星ってやると、ぐるぐるぐるぐるってやって調べてくれます、
うん、
はい。そうすると、20時、20分ぐらいに、うん、なのは、その10分前ぐらい、 ISS 国際宇宙ステーションがマイナス 1.2 等星で20時11分から17分、うん、西の空から北北西というのが通っているのと、その後に、ERS1 ロケットっていうのが、明るさは 3.2 等星、そんなには明るくないけど晴天で、他に、ね、明かりがなければ見えると思います、うん、これが南から、西南西に向かって最終的に、北北西に抜けるっていう、何、メールとは逆方向に動いてるっていうのがあって、こちらが20時19分が一番最高点で20時24分ぐらいまで見えるというふうになっているんですが、どうなんでしょうねと。これの後だと20時24分から見えるというのがありました、うんうんうん、はい、
まあ、ちょっとそのサイトとかをちょっと利用してもう一度検討してみてくださいって。
場所が違うと結構ね、向きが違ったりとか、見える衛星も違うので。
ほうほうほうほう、なるほどね。
国際宇宙ステーションはだいたい400キロぐらいの高さを飛んでいます、はい、ってことは地上で400キロ離れれば、うん、なんていうの、 地上と地上の、横幅と縦の高さが同じぐらいだから、あの見える方角がなんていうの、ここでは西に見えたけどこっちは東に見えるっていう感じがわかると思うんですが、日本列島ね1000キロぐらいあるんで、東京で見えても福岡で見えないとかってこともよくあるので、場所結構大事です。
はい、
静止衛星みたいにねすごい遠ければ同じ方向に見えるんですけど、
うん、
あの近くを飛んでる200キロから400キロぐらいの衛星だと場所によって随分違います。はい、またちょっと調べてみてください。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スピカ48さんからはですね、九州のおすすめ場所というのをいただきました。行ってきました報告ではなくて、
ぜひ行ってください報告ね。
そう、オフ会を九州でやりたいねという話をしているんですが、なかなか実現しないんですが、おすすめ場所はスペースラボ北九州市科学館、前輪ミュージアム、門司港レトロ、東東ミュージアム、若松北海岸の洋上風力発電かなというところで、いろいろおすすめをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前輪ミュージアムはぜひ行ってみたいのと、
東東行きたいな。
東東はね、知り合いが転職してあの行ったのでぜひ行きたいなとか思ってます。そうです、
知り合いそこにいるってこと？
違うわ、東東からうちの会社に転職してきてまた違うところに転職してったんだ。だから
いや、東東はもう東いなくなっちゃったと。
そうですね、はい、ちょっとね九州計画気が長いですが検討したいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。九州以外もちょっといろいろ考えて、あれで次やるとしたらいつ何回を記念してやるの？
いや別に何回とか特にないんですけどね。
そう、でもなんかそういうのにかっこつけてやるとちょっと気分上がるんじゃない？
今年の秋15周年かな。
お、そう、
配信開始
理科？
はい、そうです。
あら、すごいじゃない吉安さん、もう年を取るもんだね
11月の20日ぐらいが配信開始15周年かな。はい、ということでちょっと九州、北九州エリア行ってみたいなと思っております。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミニラ 9JP さんは、行ってきました報告、山梨県北杜市にあるターシャ・テューダー・ミュージアム・ジャパンに行ってきましたということで、絵本作家のターシャさんの、ミュージアムだそうです。私全然知らなかったんですけど、そちらに行ってきたということで写真とかもたくさん送っていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、絵本とあの、このターシャさんの何ですかね、マネキン状態のやつなのかな、とかが椅子に座っている、
写真なんじゃないのこれ？
これ写真なの？
写真じゃないの？
あ、ワンちゃんもいるから写真か。
うん、
ということで存じ上げなかったのですがちょっと気になりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サボ大工さんは自動運転の話が出たので自動運転の、個人的感想としてということでメールをいただきました。日産プロパイロットによる自動運転レビューということで、いただいたんですけれども、プロパイロットは高速道路で左車線走っていて、前の車が遅くなった時に、ウインカーを出すと車線変更して抜いて、また車線に戻るっていうのを、自動でやってくれると
ひょ
ーいうことです。
おー抜くなんていうそんな人間っぽいようなことをやっちゃうわけ。
そうで、レーンチェンジの時には、手を添える必要があるんですけど、ほぼ、なんていうのかな、気持ち的には自動運転っぽくいけるということでした。
へー、はい、
ただ一般道ではなかなか難しいというのがありまして、あとね、プロパイロットはゆっくりになると止まっちゃうのかな、あのキャンセルになっちゃうのかな。
あ、じゃあ渋滞とかではあんまり使えないってこと？
この日産プロパイロットバージョン2だと、最低速度が20キロを切ると設定は強制解除されてしまいますのでということでした、うん、ただ私の乗ってる車もオートクルーズ、スピードは、アダプティブオートクルーズって言って前の車に近づいたらスピード下げて、前の車いなくなったら設定スピードになるっていうのができるので、これ使うとやっぱりとっても楽ですね。
何、アクセル踏まないってこと？
アクセルもブレーキも踏みません。
ハンドルはやってるの？
私のやつはハンドルは持ってないとハンドル握りなさいねって言われる。ただ、うん、ハンドル離しても高速道路だったら車線キープアシストがついてるんで、あの勝手に高速道路曲がってたら曲がっていきますけどね、
へえ、
ただハンドル離して、1分以内にはハンドル持ってって言われますけどね。
時々さ、片手で持ってるとさ、ハンドル持ってって注意されるんだよね。持ってるよって。
ハンドルを持つセンシングの仕方がいくつかあって、あの静電気はタッチしてればいいっていうタイプと、ハンドルにね力を加えないといけないっていうのがあって、なかなか難しいようです。
なんだろうね、その言われる時と言われない時があるから、
なんかマニュアル読んでみてください。はい、あ、ちなみに私が乗ってるやつは全車速対応ってやつなんで、高速道路だったら、前の車が止まっちゃうみたいな渋滞でもアクセルとブレーキから足を離したままずっと。
それはなんか渋滞時良さそうね。
そうですね。なので車線変更するときは自分でウィンカー出して自分でハンドル切って新しい車線に入んなきゃいけないんですけど、同じ車線をずっと行くときにはもう本当に、手は添えるだけ、足は全く踏まずに、で、前の車が近づいてきて減速するときにはブレーキランプもつくようなので、はい、
じゃあ後ろからついてくような車には前の人がどういうふうに運転してるのかは全然分かんないってことね。その普通に人が
オートクルーズなのか、
同じようになってると
ちゃんと運転してるのか分からないです。これがね、ブレーキランプがつくかを確かめるの方法がどうすればいいか分かんなくて大変でした。
あんまやんないけど、基本車に乗る前にはきちんと、チェックしなきゃダメじゃないですか。
だから
ライトがつくからね。
ブレーキ踏んでブレーキランプがつくのはいいんですよ、
でも分かんないじゃん、やっぱりついてるのついてないのっていうのがね。
あ、そう、あの家に帰り着いた時にバックで車庫に、車庫っていうか駐車スペースに入れるんで、その時にブレーキランプついてる感じはするんで。
そうそう、だからそういう時だからちょっと暗かったりすると、あと狭かったりすると反射してわかるけど、
あと最近はね、ランプ切れると、あの警告がつくのでいいんですけど、その自動運転の時にブレーキランプがついてるかどうかがわからないんですよ。
あ、そっか、自分が走ってるからね。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、なるほど。
そうなんです。
その車としてはあのスピードを落としてるけど、それがブレーキランプとして後続車に合図してるかどうかがわからないわけね。わからなかったというか。
それをね、なんかいろんな、ダッシュボードというか、あの、メーター表示のいろんなやつがあって、あのオートクルーズ、アダプティブオートクルーズを、なるべくこう、分かるようにした画面っていうのが見つかって、それでは自分の車が表示されるんですよ、あの画面の中にね、それを後ろから見てる感じになるんで。
あ、へえ。
そうなんだけど、そこを注視してるとさ、前が見えられないじゃない、だからチラチラとしか見なかったんだけど、ある時、あ、ブレーキついてるっていうのにやっと気がついたっていうのがありました。
なるほど、そうか、ブレーキも自分のタイミングでつくわけじゃないから。
そうそうそう、
ブレーキを見たっていうか、ブレーキングしてる時にその画面を見てないとその結果も分かんないわけね。
そう、そういう時にはだいたい前の車が近づいてるんで、あんまりよそ見したくないんですよ。
そうね、一応大丈夫だとは思ってはいても。なるほど、
で、プロパイロットバージョン2って書いてあったんですけど、いくつかの会社ではね、本当に手放しにしてもいいですよっていうのが使える車も最近増えてるようなので、乗ってる方感想をお送りください。
結局なんだろう、自動運転は正直難しそうよね、いろんな意味で。だけどそういうその部分的なアシスト機能はどんどんどんどんあの車に追加されてってる感じね。
だから高速道路で、急な何かがない限りほぼ、お任せしてっていうのはどんどん増えてきてますよね。
で実際にその自動運転になっちゃうと、その法整備から話が必要になってくるから結構難しいけど、
アシストっていう部分についてはすごい
単純化しちゃって、技術だけはそういうふうに取り入れてっていうのはだいぶ進んで楽にはなるのかな。
そう思います。
なんだ、私はやったことがないから分かんないけど、
でも
渋滞時は良さそうね。
渋滞もそうですし、 長く乗ってる時にもやっぱアクセルって踏んでるだけとはいえやっぱ気使ってるし、うん、筋肉使ってるじゃないですか、
うんうん、
なので、ね、踏まなくていいの楽ちんです。はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
そぞろ歩きさんは、お出かけで4月4日に三島にある国立遺伝学研究所、そして4月15日に労働安全衛生総合研究所の一般公開に行ってきましたといただきました。
面白いですね。なんか
遺伝学研究所、こちらにはですね日本中の桜全種があると。
桜、あ、遺伝って人の遺伝とは限らないわけか。
そうです、
うん、
で4月4日なんで、ずいぶん花盛りだった品種もあるんじゃないかと思います、
う
ん、はい、で、印象に残ったのはゲノム情報をテキストと捉え言語化モデルで解析することで新薬や治療につながる一方、新たなウイルスが作られてしまう弊害もあり、脅威から守るためにも日本で独自に技術を高める必要があるとのことでした、ということでした。ウイルスが作られてしまうというのは、つまりゲノム研究、遺伝子の研究が進むと人工的にウイルスを作るというのもできてしまうんじゃないかというので、日本国内でこういった技術やね最先端なことをやっておくのが大事というふうに多分展示があったんじゃないかと思います。あと労働安全衛生総合研究所長い、こちらは初めて行きましたということで、多岐にわたる作業現場に応じて労災を予防する方法研究開発に取り組む、また、不幸にして怪我をされた方のリハビリ支援装置の開発に取り組んでいましたということでした。はい、
なるほど、
はい、興味深い
ですね。結構あの労働基準って細かくあるじゃないですか。
そのあります、
光がどのくらい、明るさがどのくらいじゃなきゃダメとか、
うん、
あと音が騒音がどうたらとか、あとはその大気汚染っていうか空気の環境がこれでとか、なんかいろいろあったりするけど、はい、そこういうところで
ここはもっとあれですかね、労災を予防するってあるので、もう少し派手なと言ったら変ですけど、落ちちゃうとか怪我をしちゃうに近いところの、予防をしてるんじゃないかと思います、
うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
牛獅子さんは、香取市と佐原のご指摘をいただきました。
はい、
ありがとうございます。茶代さん行ってきました、岐阜城へ行ってきましたということで、うん、こちらでもですね岐阜城へ行く、のが自動運転バスでしたということで、
うん、
時速20キロぐらいで、そんなに速くないんですが自動運転バスに乗りましたということでした。ただ運転手さんはいるようで、
うん、
あの見張りとして運転手さんはいるということでした、うん、はい、私もねどっかでデモの、自動運転バスに乗ったことがある気がします、はい、それは実験用のコースだったんで運転手いないんですけど、
うん、
はい、で、岐阜城は山の上にお城がありロープウェイがあります。1時間ぐらい登れるので歩きで行くのもおすすめですということでした。はい、私が行った時には曇っていたというか霧がかかっていて、なんていうの、
景色は見えなかった。
景色見えなくて、
あれ、なんかテクテク歩いていくとあの石垣とかいっぱい残ってるってなんか読んだ気がする。
石垣もありますね。あの、うん、ロープウェイだと、尾根道だけでそんなに石垣ないんですけど、うん、上から下まで山であの歩きで登れるところあるんでそこに行くと、うん、その織田時代とその後の時代とかの石垣とかが残っていて見られます、
う
ん、
はい、
はい、次はパックスケの父さん、ですね、あっちこっちに行ってきたようで、かいつまんで紹介します、うん、
はい、
フォッサマグナミュージアム、
はい、
10年ぶり3回目ということで、息子さんが化石探し体験ばっかりやってて天井見るの初めてだそうです、
うん、おー、なるほど、
はい、ここねホッサマグナミュージアム半分はね翡翠のエリアで半分が、地学とかなんていうの、
うん、
科学的展示、あ違う、3分の1ですか、翡翠エリア、あの、うん、地学っぽいエリア、うん、いろんな鉱石というか石が並んでるエリアっていう感じでした、うん、はい、で、お隣の長者ヶ原考古館も行ってみたのですがあまり見どころはなかったということで私もここは行きました。結構ホッサマグナミュージアムと比べると地味です、はい、次に豊品郷土博物館の土の中から贈り物ここ掘れワンワン店に行ったそうです。
ワンワン、
はい、あと、大町にある サントリー天然水北アルプスシナノの森工場の見学ツアー、
うん、
サントリーの南アルプスの天然水じゃなくて北アルプスの工場ですね。
で、全ての工場で工場見学あるのかね。
わかんないです。私南アルプスのは行ったことがあるんで。
工場見学、じゃあ少なくとも4つのうち2つは工場見学あると。
はい、大山の水を買ってきましたというふうに書いてありました。ね、写真もたくさんいただきました。ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
マナンさんは長野県の松本と安曇野市に旅行で行ってきましたと。松本市の科学館は、改装中でお休みというので行けずに残念。一方で松本城時計博物館、あと安曇野の大王わさび農園なのに行きましたということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒョウザメさんは科博の、大危険生物展と、
うん、
ポッドキャストウィークエンドに行きましたと。あとですね、プロジェクトヘイルメアリーという映画にも行ったというふうにいただきました。ちなみにプロジェクトヘイルメアリーの映画はネット配信が始まったようです。まだ有料かな、ただじゃないと思いますけど。はい、映画自体は理論的なところをほぼスルーされていて親となったので原作を、オーディブルで後追いで聞きましたということで、やっぱね原作の方があの SF 的に面白いなと思っています。
うん、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆうこさんはウェブページの、語気の指摘をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
休活さんは、超危険生物展のチケットプレゼントに当たった方で、行ってきましたということで、ホッキョクグマ怖えーみたいな小学生にも分かるような見せ方なのですがということで、ホッキョクグマのね写真を添付していただいたんですけど、細かく説明を読むと結構知らないことだらけで知識も満足しましたということでした。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
長野のトラックドライバーさん、スマホアプリの歴中カレンダーをおすすめですということで、六曜や月齢、旧暦、二十四節気などがよくわかりますよということで、このアプリがおすすめだというふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこういう普通のカレンダーじゃないカレンダーアプリって使ってますか？
いやー、アプリとしては使ってはいないですけど、
うん、
最近なんだっけな、天気予報を、はい、その日付のところに入れてくれるっていうのがあって、
なんか拡張機能みたいなやつ、
そう、多分グーちょっとはっきり覚えてないんだけど、 Google カレンダーの、うん、その共用の、共用っていうかみんなと共有できるカレンダーがあるじゃないですか。
は
い
は
い、あります。多分ああいうやつで天気予報があって、でそれを入れるっていうと自分のところにその天気予報が表示されるっていうのを入れました。
はい、
まあ、使ってるかっていうと使ってないんですけどね、使ってないっていうかほとんど見てないなと思うん
です
けど。
あ、そうですか。
そう、
あの私は J カレンダーっていうのをスマホには入れてますけれども、普段は、香里さんと似ていて、
うん、
あの Google カレンダーの、共有カレンダーで、ですね、二十四節気雑記とか惑星現象とか日食月食月の移相みたいなやつがあるので、それを入れています。なので、次の新月とか、彗星が東方最大理学とかが Google カレンダーに出てきます。
はい、
ちなみに6月11日は入梅ですね、二十四節気。
あれ、もう関東地方
梅雨入りです
ね、したらしいね。
はい、今日午後晴れてました。
梅雨明けたら暑くなるってこと？
そうです。はい、ということでアプリの紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
次はさともさんは根室、知床半島、網走を巡ってきましたということで、ラッコの群れが見られましたというのはちょっと
すごいね、すごいね、すごいね。ラッコって群れでそこら辺にいるの？
ラッコ群れ
だけじゃないの？
会場でくるくる回る姿のを楽しみましたということで、ちょっと気になりました。
へー、
はい、あとはキタキツネに会ったりとか、はい、ということで、あとオジロワシねとかっていうの、いろんな動物にあったという、ご報告いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
最後、サイクルマンさんはゲンジボタルの鑑賞に行ってきました。
はい、
地元のボランティアや保護団体の方が水質管理や、餌となるカワニナの育成、あとは、人工飼育した ホタルの放流といった活動を毎年行っているそうですということでした。
おい、
私もね、どっか厚木かなの、山の方だったと思うんだけど、確かホタルを見に何年か前に行きましたね、うん、はい、厚木じゃないや、そのもう一個山の方か、何村だか忘れちゃった。結構ね、たくさん、
日光の方の、はいはい、普通の田んぼに見に行ったことはある。
たくさんいるところだとやっぱりすごいですよね。なんか
あんまたくさんのとは見たことないから。
そうなんですね、
うん、
ということで皆さんからのメールを紹介しました。本編の方では質問を中心に、取り上げてそれにお答えしていきたいと思います。ということで、オープニングの終わりは恒例の、5月にメールを送っていただいた方々の紹介をして、終わりたいと思います。では香里さん、お願いします。
はい、5月にメールをいただいた方々です。日向さん、馬の鈴草さん、猫の手さん、ピータマさん、ベルカラさん、緑茶21さん、ふたさんぽびとさん、茶しろさん、スピカ48さん、てらみさん、たまごパンさん、ミニラナイン JP さん、ヤマクジラ2号さん、サボダイクさん、そぞろ歩きさん、ウシシシさん、パックスケの父さん、マナンさん、ヒョウザメさん、ユウコさん、キュウカツさん、長野のトラックドライバーさん、サトモさん、ハラミさん、サイクルマンさん、以上の方々からいただきました。
メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では質問1通目お願いします。
はい、ベルカラさんからいただきました。質問です。核融合で膨大なプラスの熱エネルギーが発生するのなら、核分裂では周りの熱を奪うマイナスの熱エネルギーが発生しそうな感じがします。なぜくっつく融合も離れる分裂もプラスの熱エネルギーなのでしょうか。原子変化はすべてプラス側のエネルギーなのですか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、
核分裂も核融合も、
うん、
熱エネルギーが出ます。つまり、元の状態から、
うん、
なんか変化するとエネルギーが放出されます、
うん
う
ん、
ということは、元の状態から、新しく変わった何かはエネルギーが下がってるってことですよね、
うん、
熱エネルギーをというか、何かしらのエネルギーを放出するわけですから、
うん、
反応によってね、
はい、
で核融合っていうのは、水素とかがギューッと集まってヘリウムになるときに、
うん、
熱が出るっていう話ね、
はい、
で、これは、水素の、原子核が持っているエネルギー2個よりもヘリウムの原子核が持っているエネルギーの方が小さいから、
うん、
エネルギーが出る。ここはいいですよね、うん、
はい、
ただそう簡単にはくっつかないものを無理やりくっつけるんで、最初、とってもなんていうの、速い速度でぶつけるとか、すごい、重力で押し付けるとかしないと核融合は起きないんだけど、起きてしまったら、うん、与えていたエネルギーよりもたくさんのものが出てくる。これは太陽が明るくなってる原因ですよね、
はい、
核融合が起きている。で、太陽みたいな、恒星が水素をどんどん使ってヘリウムが多くなってくると、今度は、水素からヘリウムの核融合っていうのが落ち着いてしまって、
うん、
中から、外にエネルギーが出なくなると星が縮みます、少し、
うん、
で星が縮むと今度はヘリウムとヘリウムがくっつく核融合が起きて、また熱が出て、また星の大きさが保たれてとかっていうのが起きるんですよ、
うん、
っていうことをやっていくと、だんだんだんだんね、原子核が大きくなっていく反応が起きて、核融合で熱が出るっていうのがあるんですけど、これは実は鉄までしか行きません、
うん、
言い方を変えると、原子核の、持っているエネルギーっていうのは、うん、だんだんだんだんこう落ち着いてきちゃうんですね。で鉄っていうのが一番低い、
結局 核融合が起こるっていうのは、うん、その融合反応自体にエネルギーが必要だとしても最終的にはエネルギーが下がるところに行くから反応が起こるわけね。
エネルギーが下がるところに行くから熱エネルギーを放出できるわけ
だけど、それの一番低い、エネルギーっていうのが鉄ってこと。
そうです、うん、なので
もう下がりきっちゃうわけね。
そう、鉄まで行くと、その後は、核融合でエネルギーも取り出せません。一方で、原子核が、中性子とかね陽子がたくさんあるやつは、不安定で、そっちはそっちで、また大きいやつね、原子番号でいくと後半の方ねのやつは、くっついてる状態が不安定でパカッて割れるとか中性子が入って何かが飛び出すみたいなことがあるとそこでエネルギーを放出して、中にこう、もともと持っているエネルギーの量が少し減るっていうことが起きます。
そのもともとの核分裂をする元のやつは核融合で起きたものじゃないってこと？
ですね、構成が核融合して熱を出して、うん、原子番号がだんだん大きくなるっていうくっついていく反応は鉄で終わっちゃいますね、
うん、
でそうすると世の中、水素から鉄までの元素しかないじゃないですか、
うん、
なんですがその後中性子星爆発とかブラックホールが合体するとか、うん、あの中性子星同士がぶつかるとか、
うん、
超新星がとか超新星爆発が起きるとか、うん、っていうのが起きると、すごい大きいエネルギー、さっきので言うと鉄2の星になった後重力がぐーって、かかって、重力のおかげで、中性子と中性子がくっついてもう中性子しか見えなくなっちゃうぐらいまでくっつくっていう中性子星になったりするんですけど、
うん、
それでもっと押すと、無理やりくっついていたやつが弾けて超新星爆発っていうのを起こします、うん、その時に超新星爆発っていう時に陽子とか中性子とか電子っていうのがぐちゃぐちゃに混ぜられて、うん、そこで鉄よりも重い元素ができると考えられています。
じゃあ核融合反応ではないわけか。
そこは核融合反応ではなくて、
じゃあ今世の中的にその鉄以外鉄よりも重たいものがあるのは、
はい、
そうすると過去にそういう
超新星爆発が起きた、
超新星爆発が起きた痕跡ってこと。
そうです。
じゃあ地球って、
はい、
昔なんかの星だった可能性があるわけね。部品は、部品としては。
そうです、そうです。なので皆さんこの地球もその他の私たちも、星屑の集まりで作られてるわけですよ。
おお。
なので太陽の中にも、鉄よりも重い元素とかが入っているってことは、初代の構成ではなくて、初代の構成は鉄までしかいかなくて、うん、超新星爆発をして鉄よりも重い元素が作られて、その鉄よりも重い元素は大きくなれば大きくなるほど、まあ、傾向的にね安定してるのもあるんだけど、大きくなると、原子核が、ボヨボヨになってというか、すごくたくさん中性子と、陽子があってパカって割れる核分裂をしたり、放射性崩壊って言って、ヘリウムみたいなやつがポコって出たりとかっていうのがあって、うん、エネルギーを出しながらだんだん落ち着いていくっていうことが起きます、
うん、
でね、核図表っていう、核は、うん、細胞核の核ね、核エネルギーの核、うん、で図はチャートで表は、うん、表もチャートかみたいなやつがありまして
、うん、
核図表っていうのを見ると、それぞれの原子核が持っている、エネルギーの、なんていうの、棒グラフが並んでいるっていうのがあって、それを見ると鉄が一番底、つまり安定していて、その他のやつはそれよりも高くて、それが高いってことは何かしらの、衝撃とかね、ちょっとした外からの、エネルギー、または自分の中の、我慢ができなくなって、放射性崩壊したり核分裂をしたりして、一方で核融合は勝手に起こることほとんどなくて、外からギューッと押し付けられたり、速い速度で無理やりぶつけたりしないと起きないんですけど、そういうところでだんだん落ち着いていく、元素になっていくっていうことになります。だから、核分裂とかはだいたい鉛で落ち着いたり、核融合は鉄で落ち着いたりするっていうふうになってます。
うーん、
はい、ということで、
高い方も低い方も、いわゆるその科学 化学反応で、分解と合成化っていうの、はい、の時には結局エネルギーが分解の時に出てきたら合成の時には引っ込むわけじゃないっていうのは、同じ物質で考えると、例えば極端なこと言っちゃえば、じゃあ水素と水素でヘリウムができた時に核融合でエネルギーが出るけど、
はい、
その逆の反応が起きる、ヘリウムから水素2つに分かれるって言い方をするんだったら、エネルギーは入んなきゃいけないわけですね。
そうです、エネルギーを吸い込まないとそれにはならない
できないけど、はい、その一般的に言われてる核融合核分裂っていうのは、そもそもその物質、元の物質、できる物質が違うから、両方ともそのなんだろう、エネルギーの安定方向、少なくなる方向、エネルギーを放出する方向になってるっていうことね。
そうです。
はい、
ということで、ちょっとね、核図表で、原子核の持っているエネルギーまたは安定性っていうので調べてみてください。
はい、
はい、ありがとうございました。核図表見ましたか？
うん、でもなんか、ああこれか、これか、 3D で見た方がいいってことだよね。
3D だと、はい、
そのアップダウンのやつが高い低いが分かりやすいってことね。はい、
水素とかヘリウムがピューって高くて、はい、鉄がすごく低くて、その後、原子番号が大きくなっていくほどじわじわと高くなってるはずです。はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では次のメールです。緑茶21さんからいただきました。鍋に湯を沸かしてカレーのレトルトパウチを入れて温めます。この時密封されたレトルトパウチの中も100度になって沸騰していると思うのですが、パウチが水蒸気爆発しないのはなぜでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、まず結論から言うと、レトルトパウチの中は、茹でてる間そんな急には100度になりません。
あ、そう、外は100度になっても、
中に、あるいは3分とか5分だと中は80度ぐらいまでしか上がらないと思います。で、例えば10分とか20分とか一緒にやってると中まで、外の100度と同じぐらいになると思います。
はい、
はい、ですが、レトルトパウチの中のものが例えば、アルコールだとしましょう。そうすると、100度になれば蒸発して膨らんじゃいますよね。でも、カレーとか水にいろんなものが混ざってるやつは100度では沸騰しません。
ほう、
沸点上昇凝固点効果ってやったことがあるかもしれませんけれども、水にね、例えばお塩とか入れると100度では沸騰しなくなるじゃないですか、
うん、
みたいなことがあって、ほとんどのレトルトパウチになっているやつの中身は100度では、水蒸気がボコボコ出て沸騰するようなものは入っていません。なのでほとんど膨らみません。膨らむとしても一緒に入っている空気のところがね、膨らんで少しポコってしますけども、そのくらいです。一方でレンジでチンするタイプの、やつは、アルミがコーティングされているタイプのレトルトパウチではなくて、金属が入っていない袋に入っていて密封されていて、そちらは100度を超えることがあるので、あのこっちの方向にしてねとかって言って空気抜きの穴があります。
あ、おお、あ、そうだから、どうやって温めてねによって袋も違うってこと。
そうですね、そうなのです。なので、湯煎するタイプ、
うん、
お鍋の中に入れてグツグツ煮込むやつは100度では、中は沸騰しない材料が入っています。
はい、
はい、ということで、もう一個、お湯で温めるタイプでなんかアルミっぽいやつ、雰囲気的にね、それは電子レンジでは温められないので、電子レンジで温めるときには中身を器に出して、
うんうん、確かにそういうの書いてあるね、はい、鍋で温めるか中身を出してって言うとめんどくさいから、
はい、
あの、うん、買わない
ということで気をつけてください。あと、鍋の縁はガスで、うん、温めるときには特に鍋の縁は100度を超えることがあるので、レトルトパウチを温めるときには、全部レトルトの、何パッケージがすべてお湯に浸かるようにしてください。
はい、
鍋の縁は100度を超えてあったかくなるんで、そうすると、中が沸騰する可能性があります。
おお、なるほど。
はい、ということでありがとうございました。
あ、はい、沸騰するお湯の中に入れるっていうのは、逆を言えば100度以上にならないっていうのもあるのか。
そういうことです。
ああ、なるほどなるほど。
はい、
はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では次のメールです。ふたさんぽびとさんからいただきました。今私はカミーノ・デ・サンディ・サンティアゴという巡礼路を歩いているのですが、1週間ほど経った頃、かかとの脇に水ぶくれができてできまし水かかとの脇に水ぶくれができました。歩き旅をするとよくこのタイミングでできます。靴ずれというと、新しい靴を買った時やサンダルを裸足で履いた時などに足が靴と擦れて皮がめくれるイメージですが、何日も歩いて足の皮が分厚く丈夫になってから水ぶくれができるのが不思議です。どんなメカニズムなんでしょうね。お二人の推測はいかがでしょうか。あとリスナーさんでもいいので、予防策について詳しい人がいたりしたらアドバイスが欲しいところです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
靴ずれ分かりやすいですよね。
はい、
いつもと違う場所が靴と足が当たって擦れるので、うん、擦れて皮がむける、または、うん、皮膚が痛むというのが靴ずれ、
はい、
一方で、水ぶくれっていうのは皮膚の、層と、なんていうの、うん、皮膚の、内側というか中側にあるところが隙間が出て、そこに体液がたまるのが水ぶくれですよね。
はい、そうですね。
そうなので、皮膚の方と中の組織が、ずれるっていうことが起きなければ水ぶくれはできないはずなんですよ。そこに隙間ができなければ、
うんうん、
で、柔らかいうちは全体で受け止めてる、うん、まあ、それでもね、水ぶくれできることありますけれども、で、硬くなってくる、または硬いところは、皮膚の、ところが靴に引っ張られて、または、押されてずれるときに、塊としてその内部組織とずれが生じると、そこにちょっとだけ体液が溜まったりして、そうすると、それがだんだんだんだん、そこがずれやすくなって、水ぶくれが少し大きくなってってなって、ある日、あ、これ水ぶくれで痛いってなってしまうということですね。
お、タイムラグがあると、そのできるのに。
で、多分、歩き始めて初日じゃなくて何日か歩いた後起きるんじゃないかっていう話で、その
初めのうちは全体的にやったのが、
そうそうそう、受け止めてるの
が、そのうち全部が疲れてきちゃって、
うん、
一番大変、なんだ、力がかかってるところに水ぶくれ的な波状が生じちゃうって感じね。
そうで、まあ硬くならなくても一番ずれるところが局所的に起きると、うん、そこに、水が溜まってちょっとだけ、そうするとそこがずれやすくなって、それが広がっていって大きい水ぶくれになるというのも多分起きると思うので、一般的には広いエリアを絆創膏とかで囲うか、ガムテープを貼るとかってやると、さっき言った一部だけずれる、あ、ガムテープね、クラフトテープとかガムテープみたいなの貼って、
うん、
一部だけずれるっていう風にしないと、水ぶくれができにくいという話もある一方で、歩きにくいっていう話にもなるかもしれないんで、その辺は、工夫するといいんじゃないかと思いますし、ぜひ、リスナーさんから、長く歩くときの水ぶくれ防止について伺いたいと思います。なんか、かおりさん、アイデアありますか？
でもこれって、まあ、当然、歩き慣れた靴履いてってるんだよね。
そうだと思いますよ。なんたって、ね、巡礼で1週間以上歩くんですから。
ね、なんとなく新しい靴履きそうだけど、まさかねっていうのがあるから、
はい、あと私がもう一個聞いたことがあるのは、ゆるゆるの靴にしない、要は楽だからって言ってゆるいのにすると中で、足がずれる、
逆にね、
ので、まあ、巻き爪みたいな人は辛いかもしれないですけど、外反母趾とかね、なんですけど、履き慣れた靴に厚手の靴下を履いて、キュッてなる、要は、
しっかりと靴と密着というか
足と一体化するようにするっていうのもいいんじゃないかっていうふうに、モンベルのお兄さんに言われました。
モンベルのお兄さん、いいこと教えてくれますね、はい、
なので、
はあ、私もモンベルの靴履いてる、
そうそう、靴を買いに行った時に、このくらいのサイズがいいんですけどって言ったら、山歩きするには厚い靴下を履いてぴったりにするのがいいので、普通の靴だったらややゆるでも構いませんって言われて、なんだったら
買いに来た時の靴下が ああ、なるほどね。
そう。なので、
とか靴下貸してくれますよね、厚手の。
そう。履いてった靴下の上に重ねて履くような靴下を貸してくれて、うん、それでちょっときつめなやつを選ぶっていうのをやりました。
うん、そうね。私もこれ買った、うん。靴を買った、あれ買ったよな。買いました。
はい。ということで、ご安全に歩いてください。
歩いてください。ぜひ帰ってきたら、巡礼の旅のご報告お待ちしております。
はい。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。あれ、ホタテ持ってんじゃなかったっけ？
はい。
巡礼する人ってなんか、そのマークとしてホタテ持ってた気がするんだけど。
あ、そうなんですか。
うん。巡礼、ホタテ、うん、ホタテ。ホタテ貝は巡礼者の最大のシンボルです。
へぇ。
なんで聖ヤコブの遺骸が船で運ばれてきた際、船底にホタテ貝がたくさん付着してきたという伝説に由来しますって。でもこれどうなんだろう、なんかね、書いたのはスペインのサンティアゴでコンポステーラへの巡礼においてって書いてあるから、その巡礼路っていくつかあったりするから、それによって違うのかもしれない。
じゃあホタテ貝を持って歩いてるかもしれないですね。
ですね、ホタテ貝、はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。寺見さんからいただきました。住宅で供給されるガスが都市ガスからプロパンに変更されました。ガスコンロの変更は業者が負担しましたが、なぜ変更が必要なのですかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
都市ガスとプロパンガスって微妙に違いますよね、
うん、まあ名前が違いますね。
あとガス漏れ検知器の設置場所が違うんですよね。
じゃあ重さが違うってこと？比重が違うってこと？
違います。
え？
都市ガスは、都市ガスはメタンで、プロパンはプロパン。なので、メタンとプロパンで、メタンガスは空気より軽いので、ガス漏れ検知器は天井近くにつけます。
ほう。
プロパンは空気より重いので、床に近いところにつけます。
ほう。
はい。で、
そうすると、そっか、これが変わった時点でそういうガス漏れ検知器の場所も変えなきゃいけないわけね。
はい。でね、ガス台、ガスコンロはだいたいこうマックスでどれぐらいのカロリー、っていうのが決まってるじゃないですか。
決まってるんですか。
うん、だいたい決まってるんですよ、熱量がね。なんですが、メタンをある体積分燃やすのと、プロパン、あ、メタンっていうのは都市ガスね、
うん、
プロパンっていうのを燃やすときには実は、プロパンの方が 体積あたり、炭素が多いので、だいたい同じ、体積だと、プロパンの方が2倍から3倍近いのかな、 2. 点何倍の熱量があります。
お
なので、プロパン、この場合はメタンからプロパンに変えたのね。あ、メタン、都市ガスからプロパンガスに変えたということは、ガスをマックス、出して火をつけるときに、その時のなんていうの、プロパンの使用量はメタンよりも少なくていいはず、
うんうんうん、
半分ぐらいしか出なくていいはずなんですよ、
うん、
だから口金というかを変えなきゃいけない。
うーん、
で、同じ熱量でも都市ガス、メタンの方が炎が大きく、なってることが多くて、
うん、
それはたくさんの、メタンガスを燃やしてるけど熱量は大して変わらないというふうになってます、
うん、
まあ、ある意味ね、1個の分子に、プロパンは、炭素が多めでメタンは少なめなんで、同じ体積だったらプロパンの方が重いし熱量もたくさん、メタンは都市ガスで軽くて熱量も少なめになってます。なので、単位体積あたりの値段もプロパンの方が高いんですが、熱量あたりにすると、地方にもよるんですけどそんな大きくは変わらないはずです。ということで解決したでしょうか。
量が違うからですってことかな。
ガスが違う。
はい。ガスが違えば燃焼の燃焼効率というかそういうのも変わるので、それに適したものに変える必要があります。
はい。で、都市ガスがたくさん、あ、ちゃんと来てるところでも、大きいコインランドリーとかはプロパンガスをわざわざ置いてるところとかってあるんだよね。
そっちの方が効率がいいから。
だから、熱量が高いんで、コインランドリーの中の乾燥機をプロパンガスで、
お
浮 運用した方が、うん、強い熱で乾かせるっていうのがあって、都市ガスが供給されるところでも、そのコインランドリーだけプロパンガスの供給を受けてたりします。いや、あのタンクが横に並んでる、はい、
地域性があるの？この辺りは基本全部都市ガスとか。
ですね、都市ガスは基本的に、管が地中を張っていて家まで届きますが、うん、プロパンは、タンクで配達される、
うん、でどこでも OK なわけね。プロパンに関しては
プロパンに関しては業者がいれば配達してくれる、
うん、
田舎は
じゃあ
家が遠いんで、
なるほど、都市ガスがないことが来てるところと来てないところがあるってことね。
そうです、そうです。
来てるところは都市ガスも使えるし、まあ、プロパンも使うこともできるけど、
はい、
そもそも都市ガスの配線がなければ都市ガスは使えないと、
はい、でちなみになんですが、はい、都市ガスでもいくつか種類があって熱量が違うんで口金を変えるってことがたまにあります。
へえ、
はい、
おう。
なので都市ガスでもほらメタンが中心って言ったけど、あの混合比が違ってるのがあるので、なんだっけ、12A から 13A とかそういうのがあって、うちでも一回口金変えますねって時がありました。都市ガスから都市ガスだけど、はい、ということで謎は解けたでしょうか。メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。たまごパンさんからいただきました。周波数が多いと高速通信ができるのはなぜなのかについて調べてみました。0か1を指定するのに波の大きさの違いを利用するのが AM、 波の数の違いを利用するのが FM、 波の始まるタイミングの違いを利用するのが PM と3種類のやり方があることが分かりました。ラジオの AM と FM ってそういうことなんですね。 PM というのがあることも初めて知りました。 5G は PM の仕組みを使っているのですね。波の大きさの違いで0か1を決める AM は波の数、周波数がたくさんあれば 0か1を決められる回数も増えるので1秒間に送れるデータ量が増えるのはわかります。しかし波の数を変えて0か1を決める FM 方式はせっかくの高周波数なのに波の数を下手したら減らす方向に変えちゃうというのがよくわからないですし、1秒間に送れるデータ量がなぜ増えるのかもピンときません。 PM に至っては波の始まるタイミングなんて初めの1回しかないじゃんと思ってしまったのですが、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これを図なしで説明するっていうのがなかなか辛い。
う
ん、ですね、周波数っていうのは1秒間に波が何個あるかです。
はい、
周波数が高いってことは1秒間に波がたくさんあります。
はい、
音で言うと高い音が周波数が高くて低い音が周波数が低いです。
はい、
これが一つね。それとは別に、情報を、波に乗せるっていう時に AM アンプリチュードモジュレーションって言って大きさアンプリチュードを変えて情報を乗せましょうってやつ、
うん、
フリケンシーモジュレーション FM っていうのは周波数を変えることで情報を乗せましょう。とりあえずそこまででいいですか。で、
はい、
AM っていうのは、大きさを変えるっていうのをで、情報を乗せるので皆さんの声またはね音楽とかを、ラジオに乗っけて送るときには AM とか FM が使われていて、
うん、
AM は、大きさを変えて、音声を送るというのをやっていますし FM は、周波数を高くして、とか低くして、それを音のね波、声だったらね声がするこう波があるんですけど、それの、上の方に行ってる下の方に行ってるっていうので周波数を変えるっていうのでやっています。でこれはアナログのものを乗っけるにはこう AM とか FM があって、AM っていうのは電波の大きさが変わっていくわけじゃないですか。ですごい単純なんだけどノイズに弱い、要は、うん、大きさが変わると音の音量が変わっちゃうから、なんかノイズが入ったら、その音量が直接出ちゃう。一方で FM っていうのは、ある特定の周波数の範囲を、高くなったり低くなったりするっていうので、アナログの音を送るっていうのをやるんで、電波が強くなったり弱くなったりしても、周波数つまり、高い音か低い音かが変わらなければ、 ノイズは入らないので、FM はノイズに強いっていうふうに言われています。もう一個が、周波数が、すごく高ければ、たくさんの情報が送れるっていうのは、1秒間に波がたくさん来るわけですから、単純に考えて、2倍の周波数だったら、2倍の情報量が送れるっていうのは AM も FM も同じ、っていうのが一つ。で、もう一個、PM って書いてあるのはフェーズモジュレーションって言って、位相変調って言います。で、位相変調になんでデータが載せられるかっていう話が、ちょっとめんどくさいんですけど、波一波長っていうか、波って上がって下がって戻ってみたいなのがぐるって行ったり来たりするじゃないですか。それと、受信機で同じ波を作って足し算するっていうのをやると、同じ、形だったら倍の大きさになるけど、上がりと下がりがずれていたら、減らす方向に行って、来る、情報が上がってる時にこっちの元熱が下がってるっていう、上がり下がりっていうのが逆向きになっていたら同じ周波数でも足したらゼロになっちゃうっていうのがあったりします、っていうので、ある、周波数の基準に対してやってくるやつがどれだけずれてるかっていうのは、計算ができるって言うと変ですけど、電気信号処理だったりあとはコンピューター的処理だったりっていうのでどれだけずれてるかっていうのも、信号として取り出せるっていうのがあって、それに情報を載せるっていうのがフェーズモジュレーションというやつです。アナログテレビの色信号とかっていう色の情報はそれに載っけたりするんですけど、どれだけ、ずれていたら、それを元の、情報として捉えるかっていうのができます。で、AM は音の大きさとか電波の強さが変わると、信号が変わってしまうので、情報を送るのには向いてないけど、FM だったり PM だったりするってやつは、例えば、アクセスポイントから遠く離れていても、要は電波が弱くなっても同じ情報が送れるので、通信に強いっていう風になっているんですが、ラジオだったら、ね、音が小さくなるだけでいいんだけど、デジタル情報だと聞こえなくなっちゃうだけじゃなくてデータが狂っちゃうといけないんで、FM 的なものと PM 的なものを合わせて送るとかってやったり、FM では、上がったり下がったりっていうのを、アナログの時にはね、ブワーンって上がって、ビューって縮まってみたいなやつが、上がったり下がったりが、ゆっくりなんですけれども、PM と FM を合わせて、どんどん細切れにしていって、ギリギリ、わかるぐらいの細かさで、周波数と、PM、フェーズ、位相を、ずらすことでデジタルデータを送るっていうのをやって、同じ、波の中にどんだけ、情報が詰め込めるかっていう話と、複数の人たちがお話ししてても、自分が話したいところだけをより抜いて、選んで、検出するっていうのができるっていうのと組み合わせて、今の、通信では、FM と PM を合わせたような通信方式が使われていて、で、それは 2.4GHz とか 5GHz っていう 2.4GHz とか 5GHz とか、そういう、周波数というか、波長がね、周波数が高くて波長が短いほどたくさんのデータが乗るけれども、周波数が高くなっていけばいくほど遠くまで届かないっていうのがあるので、その辺の、トレードオフでどのくらいの周波数のものをどの変調方式で使うかっていうのを決めていて、みんなでバラバラに使うと良くないんで、国とかね、あっちこっちの機関で調整して、こっからここまでは何々用途で使いましょうとかっていうのを決めて、いろんな人が使うっていうのが行われていますっていう説明で、わかりやすく解説になったんだかわかんないんですけど、そういうことです。
波、難しいね。
今までちょっと難しい話をしたんだけど、何かしらの信号、何かしらのエネルギーがどっかからどっかまで送られるときに、それに変化があれば情報を載せられるっていうのは、なんとなく分かってもらえると思うんですね。例えば、赤外線リモコンっていうのは、赤外線がついてる消えてるっていうチカチカで、チャンネルを動かせとか、ボリュームを調整しろとかっていうのがある。
はい。
ということは、今、 世の中にある LED 照明とかっていうのは 100% 光ってないんですよ。大体細かくついたり消えたりしてるっていうのが多くて、つまり、ついてる時間と消えてる時間の、長さを変えると明るさが調整できたりするわけね。短い時間だけつけて長い時間休めば暗くなるわけじゃないですか。というのができるってことは、街の明かりの中に情報も載せられるとかっていうのがあって、いろんな、トライアルも進んでいたりします。という感じでですね、いろんなところにいろんな情報が載ってるっていうのは、考えると面白いし、あとカメラでね、顔を撮ると、心臓が酸素のたくさん入った血を体中に送るじゃないですか。それを、顔の色がその、赤い血がたくさん来たかどうかで微妙に、赤くなったり赤くなくなったりするっていうのが繰り返されてるのをカメラでしっかり撮ると、カメラで撮ってるだけで脈拍が測れるとかっていうのができたりとか、いろんなところにいろんな情報が載ってるっていうふうに考えると、アイデアが思い浮かんだり、そんなことができるのかっていうのがあちこちで使われています。
ね、よくぞ そういうところに情報を載せようと思ったなと。何でもいいからとりあえず変化があるところには情報を載せてやれっていう感じなのかね、
はい、そうですね。あと
使える使えないはその後のにやるとして、まず載せてみよう。
あ、そうそう。でね、たまごパンさんが FM では周波数を下げてしまって情報が送れないじゃないかみたいな話をメールでしていたんですけど、例えば FM ラジオっていうのを、例にとると、 FM ラジオって例えば東京だと 80.0MHz っていうのが東京 FM っていうのがあるんですよね、で、東京 FM っていうのが、80MHz っていうところを使ってるって言われてるんですけど、FM ラジオは多分なんですけど、80MHz に比べて、80メガってことは8000万ですよね。1メガは100万だからね。で、8000万ヘルツに対して、200キロとか、そのくらい、200キロはいくつだ？1000万、10万、20万。違う言い方をすると、何分の1だ？ 80 メガ対 200K でしょ？だから、400分の1かぐらいしか周波数は変わらないんで、すごくこう全然ない0から 80MHz を使ってるんじゃなくて、 80MHz を中心に、80MA&200kHz っていうところから 80MA-200kHz のところのとこしか使わないってやってるんで、そんなになんていうのかな、周波数が減っちゃうとかにはなってませんというのだけ言っておきます。はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
山鯨2号さんからいただきました。少し前の報道で昭和の頃より虫歯が減ったとありました。その理由の一つとして、フッ素入りの歯磨き粉の普及があるとのこと。毎日フッ素入りの歯磨き粉を使っていると、歯の表面にテフロンのような反応しにくいコーティング層が形成されるのでしょうか。一方、懸念としては PFAS のようなものができて、健康的には影響がないでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずフッ素入りの歯磨きを使うと、歯の表面が硬くなるので、はい、虫歯になりにくいと思っていいです。
硬くなる、
はい、はい。なんですが、フッ素は毒です。ですが、歯磨き粉に含まれるフッ素っていうのは、すごく薄くというか、ほんの少ししか入っていないけど、歯にはくっつきやすいっていう、配合になっているので、通常は問題ありません。
はい、
一方で、育ち盛り、6歳までの子に、フッ素が入った歯磨き粉を使うと、そのさっき、硬くなるみたいなやつがまだらになってしまうというのがあるんで、6歳よりも小さい子には使わないようにっていう、注意書きがあります。もう一つ、フッ素は薄ければ、つまり、1日にほんの少しだったら体の中に入れても毒性としては発現しないけれども、 例えばフッ素入り歯磨きをチューブでギューって食べちゃうとかやると、良くないかもしれません。
お
なので、結論から言うと、今流通している歯磨き粉の濃さであれば、成人の人が毎日歯磨きをしても、体に影響がないぐらいの薄さです。
はい。
で、フッ素自体は毒ですけれども、フッ素はフッ素単体ではなくて、何フッ素だっけな、フッ化、実際に虫歯予防に使われている化合物はフッ化ナトリウムです。で、フッ化ナトリウムは、薬の中に入れるときに 1% 以下は、普通薬として流通して 1% を超えると劇薬に分類されるというのがあります。で、これよりもずっと低い歯磨き粉だと 1% の、10分の1ぐらい 0.1 とか 0.15% ぐらいの濃さになっているので、歯磨き粉として使うには問題ないというふうに考えられています。
はい。
で、フッ化ナトリウムのままであれば、PFAS とかっていう有機フッ素化合物にはならないので、歯磨き粉で心配することはないと思います。
はい。
はい。ということで、フッ素入りの歯磨きは、歯の再石灰化、つまり硬くなるっていうのを、頑張る力を、応援してくれる。
おお。
けど、
頑張れ頑張れ。
たくさん、食べるように、取ってはいけない。歯磨き粉ぐらいで使いましょう。幼い子には使わないにしましょうという感じですね。
はい。
はい。はい、ということで。
どこだっけ？北欧の方で、はい、もう水道水にフッ素が含まれてるところがあるよね。
あるはずです。どこだっけ？
ね。
あると思います。
で、なんか日本もそれをやろうとしたけど、フッ素を取らない権利があるっていうので、なんか実現しないんだけど。
うん。なんかさっきもあった通り、すごくちっちゃい乳幼児から、うん、水を飲むとなると、やっぱり心配な人もいるんじゃないですかね。
はい。
はい。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。ハラミさんからいただきました。つい最近、とある検査のため MRI を体験しました。音がひどくて難聴になるだの、パニック症の人は受けられないだの、散々脅されていたのですが、私はあんまり大したことないなというのが感想です。で、どうしてこんな音なのか、どういう仕組みで体内が撮影できるのかちょっと調べたのですが、分かったような分からないような感じです。まず、体内の水素原子を整列させるために強力な磁石トンネルに入るということは分かりました。そしてその中で特定の周波数の電波を当てたり切ったりして水素電子の動きによって発せられる信号を装置で解析して白黒の画像化するとありました。そしてあの音はというと、周波数の電波を発生させる磁場コイルに電流を流すときによる激しい振動が原因で音が発生しているとのことでした。そこでこの部分を映像にするためには、この大きさの電波電流というのはどうやって探し当てていったんでしょうか。いろいろな音の大きさや高さ、パターンがあったので、どう違うのか、どう決めていったのか気になりましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、
メールの中で説明があった通り、
うん、
とても強い磁場をかけて、
うん、
それ入れたり切ったりするっていうのをするんですけど、
うん、
非常に強力な磁石トンネルに入るというよりは、
うん、
磁石の力を、すごく一方向にかけたり、それを急に、弱めたり、つまり、磁石を強くしたり弱くしたりっていうのを急激にやるっていうのをやります。
はい。
そうすると弱めた時に整列していた、水分子だって水素が、整列からほわって力を抜いた時にちょっとだけ戻るんですけど、その時に、弱い電波を出すっていうのがあって、それを、微弱な電波をアンテナで捉えて、どこに、水素が多いか、つまりどこに水が多いかみたいなものを、調べるっていうのが、この MRI 核磁気共鳴 装置あ、はい、の映像化装置ねになっています、
はい、
で、音がひどくて難聴になるみたいな話はあとパニック症の人は受けられないみたいな話があったんですけど、頭の MRI 撮るときと体の MRI 撮るときで随分印象違います。頭の MRI 撮るときは、ヘルメットっていうか、箱の中に頭突っ込む感じになります。だから。
トンネルの中で箱の中に頭突っ込むの。
そうそう、なんとなくね、大きいドーナツ状の中に体が入っていくイメージあると思いますけど、
うん。
頭のところの、MRI を撮るときには、多くの場合、顔までガバって入る結構狭い箱の中に頭を入れなきゃいけないってことが多くて、
うん、
なのですごく近くでカチンカチンとかジーとかっていう音が鳴るのと、閉所恐怖症の人はすごく狭いところに入った感じになるっていうのがあります、
うん、
なんですが体の方だけ撮るときには、大きいドーナツの中に体だけ入るんでそんなになんていうの、パニック症とか、閉所恐怖症みたいな人もあんま問題ないと思います。で、音の方ですけれども、強くしていた磁石を急に弱くするっていうのが肝なので、その急に弱くするときに、磁石のところが揺れるっていうのの音がしがちで、多分少しずつね、技術が進歩して小さくはなってると思うんですけれども、無音にはできてないというのが現状ですし、そこを音を小さくするっていう技術はないことはないと思いますけど、コストとかね、大きさとかメンテとか考えると、現実的じゃないんじゃないかと思っています。で、なんだろう、アンテナを使ってどこからその電波が出てるかっていうのを取るんですけれども、アンテナってなんていうのかな、方向はわかるけど奥行きはわかんないですね。どこから電波が来たかっていうのはわかるけど、
うんうん、
どれだけ先、離れたところから来たかっていうのはわからないんで、向こう向きで撮ったりこっち向きで撮ったりっていうあっちこっちのアンテナの、出力を合わせたりとか、あとは、磁場をかける方向を、ちょっと変えて、整列する方向を変えたりしてとかっていうのを組み合わせてやるんで、なんていうの、音のパターンが変わったりするとか、いうのがあって、あとは、なのかな、断面図1個だけ撮るのに比べて、複数枚断面を撮ったり、その同じ断面を時系列で並べたりすると、同じような撮影を何回も何回もすることになるんで、そうすると、あるパターンが繰り返されるとかっていうのがあったりするというのとかで、MRI の音とかの大きさとかパターンが決まってくるっていう風になっているし、どう決めていったのかっていうのに関しては、一番綺麗に見える、磁石の使い方と、アンテナの使い方とパターンにしているというので決めていったんじゃないかと思っています。はい。で、メールの後半にね、解析から画像生成に時間がかかるのっていう話があったんですけれども、
うん、
それは、さっき言ったいろんなアンテナから入ってきたデータを、解析して計算して、画像にするっていうのをやらなきゃいけなくて、ある程度時間がかかるのは仕方がないんですが、そんなに何十分も待たないと思うんだよね。あと、15分入っていなければいけなかったっていうのは複数回取ります。だから、たくさんの回数、取ってノイズを減らしたり、あっちとかこっちにアンテナを向けて取り直したりとかっていうのですごい時間がかかるっていう風になってます。ということで、MRI は、微弱な微弱な微弱な電波を、強い磁石を使って、水分子から出させて、
うん、
それを、何回も何回もやることで、綺麗な絵、ノイズを減らして、計算して断面図を出すというのが MRI で、CT っていう、線状になっている、ライン状になっているレントゲンをあっちとかこっちから取って断面図を作るのとは、元々のやり方が違うというのを覚えておいてください。はい、
はい。
ということで、MRI、これも、多分、絵があるともうちょっと分かりやすいかもしれません。
はい。
はい、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、今回も多分、長くなってると思います。
はい。
はい。皆様、メールいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
メールで送っていただく、また、我々のウェブサイトのメールフォームから送っていただける、メールで、私たちは、全部読んでますし、そうだ、6月に入って聞いてますだけのメールも来ました。
おお。
けど
いい、ね、
ラジオネームもなかったので、はい、聞いてますって送っていただいた方、ラジオネームを送っていただけると嬉しいです。
はい、
そうしないと匿名の方が聞いてますになっちゃうんで、ぜひ、皆さん近況やら行ってきました報告やら、理科っぽい質問を送っていただけると嬉しいです。
はい。
送り先はメールの宛先、理科アットマーク 0438.jp、rika アットマーク数字で 0438.jp、または私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com の、今回ぐらいから、記事の中にメールフォームを入れているので、そちらから送っていただくことができます。
はい。
また、私たち、sonnai プロジェクトでは、この番組のほか、そんなことないっしょ、いや、そんなに雑貨店という番組を配信しておりますので、そちらも聞いてみてください。
よろしくお願いします。
はい。ということで、6月もちらほらメールは来ていますが、いろんな方々からのメールをお待ちしております。ということで、そんな理科の時間第669回、お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。